皆さんこんにちは、ビコムこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。いやー、だんだん本当に暖かくなってきました。
本当、ね、季節がね、春らしく
ね。なんかそんな時はね、シュワッとさーっとね、うん、爽快なもの飲みたくなりますけど、
炭酸飲料ね。
ビールじゃない、
まあ、それもそうなんですけど、大いにそうなんですが、いつでも飲めるものといえばということで、先週ね、お話ししていて、坂本さん、あのクラフトコーラのイベント行かれたんですよね。
忘れてて本当申し訳ないと思って公演の初日に行ってさ、ありますよとか言うとかさ、まあ、あの別に金もらってるわけじゃねえけど、はい、インフルエンサーの役目じゃないですか、うんうん、すっかり忘れてて、先週このさ、放送にょぺっと思って急いで検索して、はい、およかった、日曜までやってるみたいな、
忙しいからね、
そうそうそうそうそう、で、まあなんか、土曜はなんか福岡日帰りとか、むちゃくちゃなことやってて、でそれで日曜、ようやく行けるようになって行ったんですよ。
よかった、
う
ん、
どうでした？
よかったよ、だって全ての出てる、出店してる、あのクラフトコーラが試飲できるんですよ。俺、3本ぐらいだから全部飲ませてくんねえかなって言おうとしたけど、まあ、3つぐらい試飲して。でもね、まあ、ここ出ていただいたうまみコーラさん以外にもね、意外とパンチが効いたものがあって、もうめちゃめちゃそのジンジャー効きまくりとか、スパイス効きまくりとかあって、これめっちゃ目覚めるねみたいなのがあったりして、意外とね、お酒飲まない人の選択肢としてはすっごいいいなって思いますよね、クラフトコーラ。
味全然違いますか、それぞれ。
そう、全部じゃコーヒー味とかさ、
コーヒー味、うん、
いいですね。ね、なんかあのうまみコーラも我々結構スパイス効いてるなって、
うん、もっと効いてるな、
もっと効いてるな、
選択肢がだからすごく広がっているんです ね。これ飲食店であったら、ちょっと高い値段でも、うん、そのお酒飲まない方とか、うん、お酒もこれぐらいでストップしたいなっていう方とか選びたいくなるメニューですね。
ちょっと高い店行ったさ、ソフトドリンクでも900円とかさ、うん、結構あるから全然銀貨回収できるから、置いとくとおもろいと思う、うん、だし、いつも本当にウーロン茶ばっかだからさ、ジンジャーエールかなぐらいしか選択しないから、
い、ね、
あるとすげえ嬉しい、
めちゃめちゃ嬉しいですね。
自家製レモネードかジンジャーぐらいまではあるけど、もっとあったら絶対楽しいから、
いや絶対楽しいですね、うん、バリエーションがある方が、
そうそうそうそう、ね、
ぜひ飲食店の皆様 ね、うん、注目していただけると、う
ん、まあ、税金もかからんしな、だってお酒じゃねえからさ、
うん、そうですか、
酒税いらないからさ、そう、
うん、じゃあ利益も大きく乗せられるかもしれない、
乗せられるかもしれないよねって、うん、はい、思ったりするんです、僕は、
ね、ということで、あのイベントもね、かなり力を入れてやってらして、うん、あの来年もあるかもみたいな、やってほしいという声があるようなので、ね、またね、あったら私も来年行ってみようかな。
初日、初日か、初日か、初日の方になる、
初日できれば初日の方に行ってね行きたいなと思うんですけど、はい、ということでね、今回行きそびれたという方ね、リスナーの方もたくさんいらっしゃると思いますので、うん、ぜひみんなで要望を出してね、はい、来年も開催できるように、
ですです、
はい、世の中今増えてるようなので、ぜひ見つけたらね、うん、試してみてはいかがでしょうか、うん、さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて、今日の東京株式市場では日経平均が小幅に続伸して引けています。アメリカのインフレ進行が落ち着いていることを好感する一方で、景気減速への懸念も根強く、強弱感が拮抗する展開となりました。ただ下値では物色意欲も旺盛で、相場を下支えし、日経平均も2万8000円台を維持しています。いや、ここで2万8000円、うん、こうタッチタッチみたいな感じですけど、
い
や
強いぞ、はい、これ強い、今の方が強いですか弱いですかって、いや強いでしょ、うんうん、強い、8割5分 の人が強いでしょうに1票入れると思うけど、うん、はい、残りの 15% の人は何なのか分かんないけど、
まあ、願望も入ってきますからね、そうなってくると、はい、という状況なんですが、ね、どんな背景があるのかというところを、うん、はい、ね、教えてください。
はい、その辺は、はい、まずは、マクロの振り返りからね、行ってみたいと思います。本日さんの資料を用いてやりたいと思います。お願いします。
まあ、先週だから木曜日放送なんで、うん、次の日に雇用統計が発表されて、うんうん、まあ、ちょっと弱い数字が出ましたね、
う
んうん、あの市場予想を下回る、ガクンとこう前回よりも下回るような数字が出てきたので、うんうん、これが先ほど荒井さんがおっしゃったその、まあ、景気がこう弱まるんじゃないかっていう一つのまあ指標にはなっています。でこれを受けて今週の昨日の CPI をみんな待ってて、どうなるんだどうなるんだみたいな、で待ってたら総合の CPI は前回よりもかなり鈍化して 6% から 5% まで鈍化してますよね。で市場予想を下回るような数字だったんで、すごい良さそうに見えがちなんですけど、やっぱ見るべきはコアですよね。エネルギー生鮮食品除くコアを見るとこちらは実は微増、
微増なんです。
前回が 5.5% で今回 5.6% なんで、はい、うん、あんまり物価コアのところを収まってないねっていうのが今回の流れです。
まあこれも下がる過程でちょっと足踏みっていうのもあり得ると思います、うん、
確かにね、
トレンドまで壊れてないとは思うんですけど、そうですね、まあ、でも足元ちょっと原因上がってるからさとかいう話になると、
まあね、
また他のに波及して、
ね、
そう波及してくる可能性は当然あるんですけど、うん、まあ、でもまあ順調に米国はやっぱり、
はい、
あの失敗は落ち着いてきてるんだろうなとは思いますけどね、うん、はい、
なので、まあ、ちょっとこう方向感が一旦止まってるのは、じゃあ雇用統計がこんなに悪いんだったら利上げ停止かみたいなんで、うん、じゃあ株価いいか、
はい、
だけどあれ物価そんなに止まってないというか、うん、なのでやっぱり 0.25 はやろうかなみたいな、うん、そのあたりの感じがこの相場の方向感に出ているなっていうか、
う
ん、まちまちな感じにはなっているという、そんな指標の結果にはなってますけれども、うん、坂本さんがおっしゃってる通り、うん、まあ、弱くはないです ね、
そうですね、
今の、ね、日経平均の動きなんか、
うん、まあ、経済指標も別に悪くはないですよね。
悪くもないですよね、
う
ん、という感じで、
そ う、 そ、 う
そうですね。なんで、まあ、あの連休中の5月3日の FMC を、うん、まあ、皆さん待つっていう感じに今移行してきているのかな、
は
い、うん、
まあ言ってもやっても 0.25 だろうしってなると、
ね、
まあ、大きな影響っていうのはないだろうなとは思うと、
ね、ね、
次で終わりかみたいなのが皆さんあるので、
うんうん、なんでも う、まあ、もうアメリカに関してはもうゴールが見えている、
う
ん、
そうですね、
という感じですよね。
まあ、今後利下げもっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、これもどんどんどんどん利下げしていくわけじゃなくて、
うんうん、
まあ、ちょっと利下げスタンス見せるぐらいなのかな、
う
ん、年末にかけて。
そうですよね。
まあ、そうするとやっぱりね、ちょっとコミットしてますよっていうのがアピールもできますし、
うん、
まあ、これがまあ 0.5 ぐらい下げたとしてもまだまだね、景気が悪くなったりすると下げれますからね、
うん
うん、だからそこかなとは思いますね。
そうですね、
うん、ということで、まあ、そんな状況で悪くはない、
悪くはない、
うん、決して悪くはないので、上にポンと伸びていくかどうかというのはね、うん、あの期待してしまいたくなる状況ですけれども、ね、うん、まあ、一方で日本が日銀総裁がついに、
うん、は
い、
新しく、ね、就任されました、ね、
蓋を開けてみれば、
うん、
ハトハヤちゃねえみたいな、
めちゃくちゃ
あの黒田さんが座ってんじゃないですかみたいな、そんな言い過ぎかなっていう、
いや、ね、
そんな感じですよね、
まるまるそのままっていう感じで、うん、ま
あ、最初だからなのかなと、うん、あまり知らないですよね、まあ、
そんな言ってるかもしれないけど、うん、でもさ、いきなりさ、はい、あの来てさ超えますとかいう話になるとさ、うん、みんなパニックになっちゃうから、まあ、あの、うん、正しいと思いますよ、
なんかやっぱ、うん、日本のなんていうかな、企業と違いますよ、トップ変わったら自分色前面に出すっていうのが企業経営ですけど、
そうそう、企業経営の話もうちょっとしようかせけど企業経営はだからわざとその分かってる社長とかは自分の最後の木とかで大きい赤字出してバトマッチするんだよ、それは自分の派閥の人がさ、そのさ、うまく引き継ぐのは、前兆するのは分かったら意外とそうするんだけど、うん、そうそう、だからそれはあるし、うん、だから逆にガラッと変えることもあるよね。う
ん、あります、あります。自分色を前面に出す人が多いんですけど。
めっちゃあるよ。俺もなんか前職で、なんか運動会をやりますっていう話だったんだけど、うん、社長が交代して、あのそんな中止しろみたいな話になって、もう、あとは1ヶ月弱ぐらいだったのに、
もう準備終わってます
よね、そう、読売ランド確か借りてたと思うんだけど、それがいきなりなしになって、マジかみたいなことも意外とあるし、なんか普通にありましたよ、
それはでもやってもよかったんじゃないかと思って、
そうそう、もたないね、あと内装の工事をめっちゃさ、やるやりだすとかさ、そうそうそう、
ありますね、
ありましたね、そういえばね、そんなことはね、
は
い、
でもやっぱ国とかね、うん、この日銀はそういうわけにはいかないの で、はいでね、本当に緩やかに緩やかに変えていくんだろうなっていうのはすっごい伝わってきましたね、今回の会見とか見ても、
ねね、本当のそのお腹の中には何を持っていらっしゃるのかね、すごく気になるところですけど、
まあ、本音はでもやっぱり賃金上昇を伴う物価 2% は達成していない中で引き締めはできない、あれは多分本音だと、
いや本音だと思います、ね、いや、まあ、まあ僕は意外と上田さんになった時にまあ、株価が下がったり、うんまあ、円高になったりしましたけど、うんうん、この人どう考えてもハト派じゃないですか、
ね、めちゃくちゃマーケットを大事にしてる人ですね、
アメリカ人よりハト派じゃないかと僕は思ったんですけど、ね、何をやってるんですかってちょっと思ったぐらいですよ、うんはい
ねうん、なのでイールドカーブコントロールの撤廃かって言われてたけど、うんうん、継続します、うん、でマイナス金利は解除しません、うん、でフォワードガイダンスについてはちょっと小出しにする、うんはいでアコードも見直さない、うん、もうめっちゃはっきり出てきましたね、
黒田さんですか
で引き継いでっていう、ね
ねまあ、安心感はありますけど、ね、マーケットとしてはね、
名前がの頭に文字が変わっただけですかみたいな、まあまあ、そんなボソって言っちゃいましたけど、
はいまあ、ということで、まあうん、あの 順調に円滑にそこの切り替えが、ねうん、行われたということで、まあ、今後も要注目しておかなければいけないというところではありますが、
月末ありますしね、
はい、あとは日本株にこれはプラスの、うん、なのかっていうね、バフェットさんの、うん、
これめっちゃいいですよね、
はい、これはバフェットさんは、まあうん、プラスだと思うんだけど、ね、でもさみんなさあれだよね、最初にバフェットさんが買った時にさ、今さら今騒いでんだけど、前に商社買ったらさ2倍やで、
うん、そうやで
何言っとんの、2倍で配当めっちゃもらえとるでっていう話なんですよ、っていうか、うん、何を今さらみんな言っとるんやっていう話だと思うんだけど、うん
ね、まあちょっと商社株以外にも日本株に手を出しそうだっていうところが良かったですね、
うんうんうん、まあそうね、
どこだろう、
まあ、まずはさ商社株手出したのを検証したはちょっと僕次のコーナーに多分クッとじゃなくてもいいと思うんだけど、深掘りしたいよね、だからこれってさ実際まあ検証しても、まあ商社株っていうのはなんでバウチさん買ったかっていうと、まずは一つ昔から言われてるのはそのコングロマリットディスカウントっていういろんなことをやっていると意外と評価って下がりますよと、だからそれで下がるので一番低いものに合わせて目線つけるんですよ PR、それは何かというと資源事業なのよ、だから海外も資源事業は当時、まあ、今もそうですけど、うんうん、だいたい PR が一桁で、はいはい、とか、まあ、いう会社が結構多いわけですよ、うんうん、それは市況がすごい増えるからね、うんはいまあ、そういうのも、だからディスカウントされてるんですよと、うん、いう話になるんだけど、まあ、でも実際のところじゃあなんでしょう、あんまりその、資源がない伊藤忠買うんすかみたいな、まあ、話もなったりも、うん、そうそうそう、うんまあ、なるんですけど、まあ、でもそれも一つだからそのコングラマットディスカウントされてるからっていうのもあったと思うし、うんでもちゃんと業績も上がってきてるから、うん、そこの改革っていうのもあるかなっていうのは、うんあって見つけたと思うんですよ、うん、だから次だから、うん、バーツさんってそのバリューは、うんまあ、バリュー株は基本なんだけど、うん、でも成長も一応見てますよっていうのが考え方なんで、まあここのコメントに書いてある通り私は鉄だと思ってますって書いてるけど、
うん、もう言ったじゃんけ
もう、うん、まあそれはちょっと遅いのかな、まあ、僕は鉄に関してはもうずっとガチホールドですよっていう2000円で鉄で日鉄ですよっていう話だったので、うんまあ、そこからバゲットさん買ってくれるとおいまた商社みたいに2倍になるみたいな、そしたら6000円やでみたいな話になるわけじゃないですか、うん、まあ、
まだ一番割れてますからね、
そうそうそうそう、だから何なのかなって考えると、
いやすごいそれも思い巡らして、でも資源じゃないですか、
う
ん、鉄って、
そうそうそう、
だからボラがあるからどうなんだろう、
まあ鉄は、資源から作り出す、まあ、一応 メーカーなので、でバリューがまあると考えるとっていう話なんだけど、鉄もまあもう、まあ、もうすでにさ、実はさ、4.9% ぐらい買っててさ、で、鉄でエースとか言ってちょこっと買って 5% 乗りましたっていう作戦かもしんねえけどな、わかんないけど、わかんないけどね。
出してくるみたいな。
そうそうそう。俺が買っとったから、実は上がったんや、みたいなとこもあったかもしんないですけど。
建設は成長じゃないんですね、うん、じゃあ。
建設は、確かに割安な、そう。でも、アクティビストを狙ってる建設株っていうのは、もともと資産がすげえあって、その吐き出せるところなんですよ、
配当を取り出すための
財務がいいところなんですよ、だからそれもどうかなと思うし、なんかどっちかというと、まあ、某ファンドみたいにもう合併するんだ君たちはみたいな大株主同士の会社をとか、そういうのも多分あんまないと思うし、そうですね、となるとでかつお金をある程度入れれるセクターじゃないといけないわけですよ、
はいはい、
となると時価総額がでかいところだから、
まあ、銀行はどうなんですか、
うん、銀行はいやありだと思うけど、でもまあでもありだと思うよ、一番バランスシート傷んでないねみたいな話も出るかもしれないし、 だからこれから利上げがとかも銀行は考え、まあ、時価総額だけの話で、ね、まあ、考えられるし、あとは、うん、通信
ね、
うん、とか、まあ、これまあまあ変わらないと思うけどね、うん、まあ、鉄道もまあなくもないかも、まあ、時価総額的には入ると思うし、
鉄道ありですよね、日本のね、
まあ、意外とありだと
思う、いろんな事業やって
もね、そう、ありだと思うし、
考えると面白い、
意外と結構あるよね、まあ、あとは自動車もう一応あるよね、うん、県の市況ですけども、うん、
自動車入ったらいいね、
元売り、元売り、まあ、日本で言うと元売りっていうしかないんだけど、うんうんうん、
あとコメントにもありますけど、うん、水、
あ、水はただいや、なくはないよ、だからプレミアムウォーターみたいな水源持ってますね、そうそうそう、700億ぐらい、うん、それで700億2000億
みたいなぐらいだから、パケットさんが入るにはちっちゃくない、
最低世界で小型化、グローバルみたいな小型化で5000億ぐらいかな、
5000億以上ですよね、
で薬品もまあ入れる会社何社かあるけど、あると思うけど、そのぐらいじゃない、だからよく言ってるけど3点みたいなところはさ、外薬ですごい技術あるしとか、うん、そういうのあるけど、なんかそういうの狙う感じでもないよね、バル
さん、そうですよね、
だから
次なのね、勝者なんかみんなで考え、なんかどこに来るんだろうみたいな
ね、そうそうそう、考えるのすごく面白いなとは思う、うんうん、
深掘りしていくとなかなか、ね、面白い話、確
かに海運買ってくれないかなってあるけど、うん、まあ、海運は、うん、今から買うんすかっていうのもあるよね、あるよね、うんうん、でも確かに、ね、ワンの収益ってすっげえ溜め込んでるから、あ、
確かにね、
まあ、目つけれる場所ではあると思うんですけどね、あと不動産もまあ確かに不動産は世界の土地地価から考えると日本は割安です、うん、確実に、ね、だって東京だって多分シンガポールの3分の1ぐらい、シンガポールか香港の3分の1ぐらいでしょ多分、だとかすると不動産は安いかもしれないしっていう、
今回だったら、うん、訪日していただいたんです、多分ね、うんうん、見に来てるわけですもんね、うん、
まあでもなんかね、いろんな会った方から話聞くと言ってることがわからんって、う
ん、
もう頭が良すぎるのかもしれない、
ね、あ、もう先の先を話されてるっていうこと
かもしんねえし、だそういう解釈だと僕は思ってるんだけど、ね、そうそうそうそう、うん、
ちょっとこのあたりね、まだまだ議論、
ニンテンドも確かに、まあ、あの某をね、海外が買ってたりしますから、
ね、そうですね、は
い、
うん、
まあ、だからその辺も意外とね、ちょっと 2,3 分ですね、拡大してしまいましたけど、
すいません、いつ
も、いや非常に面白かったな、うん、あとカジノの話とかもうやりまくりたいんだけど、
うん、そう、あの高本さんのとこなんで、うん、ここね、
そうだ、もう一遍だとカジノは、一応あの大阪が IR に行って、ね、ようやく動き始めたと、うん、どんだけ時間かかってるんですかってっていう言い方して、すごく慎重に決められましたねっていう話を、うん、したんですけど、一応まあもう一箇所っていう話なんですけど、長崎みたいな話ですけど、長崎、ね、うん、まあ、長崎はでも某予定地に近いあそこかなと思うところは、うん、あの売ってしまいましたからね、あの日本中華資本にね、はい、だから意外とないんじゃないかなと思ってて、で横浜はもうやりませんっていう話ですので、うん、となると僕は東京じゃないかと思っておりますと、
東京、
はい、東京です、
東京はドンと、
いやでもね、お台場ってもう土地がそんなないんですよ、青海の奥の方しかないから、ね、いや築地の跡地じゃない、
あ、
俺はそう思ってるよ、だって
場所あった、
うん、一応8月に、募集して、うん、来年の3月にね、一応決めるということになってるんですけど、うん、いやあそこでしょう、何のために周りに高級ホテルがバンバン建ってるんですか、虎ノ門も神谷町も東京駅も、
もうそこまで
汐留もってなると、俺はそうじゃないかなって思ってるんですよ、
そうか、じゃあ東京はカジノの街で、うん、横浜最近アリーナがバンバン立ってたりするので、そうそう、音楽の街で、
まあ、そこはまあ首長さんが決めることは、小池さんも意外とありなんじゃない、分かんない
けど、ありじゃないですかね、
う
ん、
そうそう、まあ、いるいらんはもう決める人がいるから、もう僕らじゃないから、選挙で決まった人は決めるわけだから、
だし、
やっぱり東京なんじゃねえかっていう、うん、何のために周りに公共ホテル建ったんですかっていうと、うん、そうだよねって思うんですよ、
確か
に、うん、
ちょっと納得してしまいましたけどね、
また込みそうですね、
そう、これでも年に2回当てちゃうと、またあれだよなとか言いながら、もう鉄だけでいいだろうみたいな話をしてたんですけど、
はい、
まあ、当たんないかもしれないけどね、僕の妄想でございますということにしとこうかな、
あ、そんな見立てもできるというね、うん、状況ではありますね、そうね、はい、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。 まあ、ということはバフェットさん効果で日本株、うんうん、海外から買われる需給がという話になってきます、う
んうん、まあどうなんですか。でも確かに海外からのお金の流入っていうのはまあ需給を見てるとやっぱり前の決算ぐらいからじわじわじわじわありますよね、はい、前川さん前から今年に入ってからか、うんうん、あるよ。だからそれは、何回も言ってる通り、もうちょっと利上げしなければいけませんっていう形で今利上げしてる途中ですけど米国ね、うん、でその時に、10年債とかがもう一つの10年債見てますけど、うん、4% ぐらいになったじゃないですか、うんうん、でその時に、まあ、グレートローテーションがもう一回起こらなかったんですよ、はい、何回もやけどこの株にお金がバンバンバンバン、あの株から債券の抜けるっていうことがなかったわけですよ、うんはい、だって結局あの時って利上げだっていうのは株価の暴落ってほぼなかったじゃないですか、うん、暴落した後にもうなんか、うん、もうちょっと利上げだみたいな話になってきてるんで、はい、と考えるともう債券から株式にお金が行くのはもう完了してしまったと僕は思ったんで、うん、一旦ね、うん、この水準だったら、この将来見据える、まあ、5% ちょっとぐらいの、うんまあ、金利だったらね、となると次何が起こるかっていうと多分株式を持ってのグローバルで持ってる中で の, その入れ替え、うんうん、ポジションの入れ替えが起こると、はいはい、で、多分うーん、まあ、今年はこれも年初から言ってましたけど、ダウよりナスダックの方が強いだろうと、
うん、
そうしましたそれは、まあまあ、ダウはもともと強かったのもあるんですけど、うんまあ、ちょっとその一応ストーリーとしては、うんリストラバンバンしたので、うんまあ、これが効いてくるのが大体半年後ちょっとぐらいから、うん、なので年末にかけて業績が戻ってくるからということで確かに今年ニューヨークダウとナスダックを、まあ、見るとナスダックの方がやっぱり、うん儲かってるとか、うん、あ儲かってる 株が上昇しているというふうになるんですね。
大型のグロース株が戻しがいいって感じです
ね。そうそうそうそうそうそう、うん、だからそこがまあ一つの、ね、ポイントになってますので、うん、まあ、そういうまあグレートローテーションが終わった後に株式の中で の, そのちょっとしたセクターチェンジが行われていて、うんうん、で日本もやっぱり安くねみたいな、まあ、アメリカはまあ現役が見えてる中でね、日本はまだ増益なわけですから、まあ、そこにお金がちょっと入ってきたなっていうのはなんとなくあって、うんまあ、入ってくる順番も大型中型みたいな感じでこう大型からグローバルニッチの方にみたいな感じでこうちょっとずつ動きがやっぱりフローが薄いですけどね、まあ、見えてたんで、やっぱそこは日本株って意外と先行されるなっていう話をまあいつもしてたわけですけどね、うん、はい、な感じでなんですよ、はい、なので意外と株式は強い理由っていうのはやっぱり株式の中でちゃんとお金が滞留する、うん、まあ、または今も金利が下がってますので、うん、まあまあすぐ株式に移すっていうことはないと思いますけど、うん、まあ、新規の資金どこに振るかなっていうと株式じゃないっていうのもありかなということで、うん、まあ、株式にお金が入りやすいね、相場になっていると、うん、いうのが、まあ、年末から今であるのが1点、うん、でもう1点は、まあ、これも何回も言ってますけど、この景気悪化懸念っていうのは、うん、この番組ずっとやってますけど、まあ、今年の年始、まあ、年末年始ですね、うん、に、もうやべえぞと、もうリセッションやろうみたいな人が結構いましたよね、うんうんうん、で、で、まあ、この金利高には耐えれんやろうと、うん、で、まあ、確かに、カードローンの金利が上がったりとか、うん、あとは住宅なんかもう全然売れてないからやべえみたいな人が結構いてですね、うんうん、で、まあ、そんな、まあ、状況になってしまって景気悪くなるの分かりますよ、長期化するのは。でも、まあ、まだ今日も市場確認しましたけど、うん、まだなんとか持つっしょみたいな中で言って、それをやっぱり短期的にミスリードしちゃった人がいたんですよね、うん、だから、なんで日経金2万5500円だとるやみたいなこともまああったんです、うんうん、だからこれがやっぱり、まあ、良くないというか、読み間違ってしまった人の踏み上げもやっぱり少なくともあるんじゃないかなと、思ってるし、でそれもあって結局のジャッジはじゃあどうなのっていうと、はい、いや売るほどじゃなかったねっていうのが今なんじゃないのかと思ってるから意外と強いと、
うんうん、そうですね、
だから2万6500円のポジションが、うん、まあ、それは持ってればいいし、うんうん、で途中で金融、うん、ショックじゃなくて不安だな、はい、まあ、シリコンバレーバンクの話かクレディスイスまでって一連の流れがあったんですけど、あの時にやっぱり今年の年初安値をそのつけてない、全然余裕があったっていうことに、そこに目つけないといけないんですよ、うん、でこれってやっぱりそうするとかなり乱暴な理論だけど、まあ、結論そうなんだけど、うん、その年始の売りでこの、シリコンバレーバンクからっていろんな出来事があったんだけど、それが織り込まれてたんだよ結局、うん、株価には、うんうん、っていう話になる、まあ、これは結果論言ってるんだろうこのおっさんはという話になるんですけど、でも実際そうだよね、
そうですね。
あの強烈なそのやべえと思うことが、 年始に織り込まれてたんです。となるとその、まあ、踏み上げというか、まあ、実はミスマッチの解消は結構強く長いものになるっていうのが基本かなと僕は思っていて、それが、まあ、今の株価なんじゃないっていうと、買い方は納得するよね。売り方はいや持ってあげること持つぞみたいな話だと思うんだけど、まあ
下値がこれだけ硬いとね。
ねえ、買い方と売り方のその考えを分けてやっぱり考えた方がいいと思うよ。で結局今買い方が勝ってんだから、そうですね、それが正義だわ。
これがまあどこまで続くのか、2万8000円は硬い状況に今後ね、なっていくのかどうかっていうところ。
そうだね、だからここはね意外と固めないからね、この前だったら2万7500円とかずっともう一度してるわけじゃないですか。次は800、8500円ぐらいのとこか、まあ、その上かってなると意外と安定してるからいいな日本株みたいになるし、まあ、でこの前までいきなり1000円なんかわけわからんかぶっ下げられるとまたかいみたいな話になるんですけど
ちょっと一瞬ハッと不安になりますよね。
でもそういうことも固まるとできなくなると思いますよ。
そうですね、地固め今してる感じですよね。
そうよく言われる地固めみたいな話かなと思うし、
ね、
あと意外と円安なんだよねって、これも意外とって言い方を使うのはあんまり
上田さん、考えてますよね。これ絶対
考えて
ます。為替の水準、
まあ、もうやっぱりもうちょっと円安の方がいいと思ってるんじゃない
か。そうですよね、135以上ね、5
以上、それも固めなんだよね。135固まるといいよね。
っていうのをなんか感じます、
ね、
すごい。
そう、あとは、そうだね、あ、そこ、それとあとは、10年債の位置ですよね、米国のね、はい、これも 3.4 なのに、また円安になってきてるっていうのもどうなんですかっていう。
本当だ、日米金利差拡大全然してないのにね。そう
だからやっぱり日本がやっぱ金融政策動くのはまた遅いのかってなって円安になってる、これはしばらく続くんじゃないかなと思いますので、だから為替もこの水準かもっと円安になるんだったらやっぱり大企業績って期待していいんじゃないですかって話になるわけです
よ。そうですね、製造業含めてね、
製造業のこの、まあ、自動車の挽回生産と、あとはもうこのかなり振らされたこの資材価格の安定調達と値上げ、まあ、これで日本株っていうのはやっぱり環境いいと考えるしかないでしょう。で、まあ、これをそのシナリオがまあ、ちょっと悲観論の人とか、あとは陰謀論が好きな人とかは何が起こるか分かんねえぞってなって、実際この一つのアクシデントですごい株価終わるんやみたいな話をしてる人がいて、それはまあそれでいいかもしれないですけど、現状そのシナリオがちゃんと浸透しない限りは、まあ米国のまあ実際経済指標もこの金利でこれなわけですから、で日本もまあ今話したような、まあ、円安含めて、来期今期の、ね、増益もあるわけですか、あると思われるわけですか、と考えるとやっぱり強気になって2万6500円のあのポジションを、ね、まあ、持っていて、みんなで良かったねって言いたいなと思います。
そうですね、今考えるとね、すごいポジション
ますよ、ね、
いいポジションですよね。ね、ということでね、まあまあ、今はなので現状ここから入りたい方はもうちょっとまあ見る、待つも相場なんですかね、休むも相場。
まあまあ、そうですね。だから上買うなっていうのは変わりませんよ。だから2万8000円は高いと思うよ、はい、この後のブレに耐えれない。
ということで、まあ、まだまだ冷静にね、見ていきたいですが、
はい、そういう方はもう個別株をね、はい、お母さんオンラインで買ってくださいっていう話ですね、
はい、ぜひ後半のねお話も参考にしていただければと思います、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡さんオンラインでは新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは、岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
口真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ソイン株式会社代表取締役 CEO 長谷川治さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬淵さん、よろしくお願いします。
はい、長谷川さん、よろしくお願いします。実は長谷川さん、2月16日にまずお電話でご出演いただいて、はい、そこからまあ2ヶ月経ったわけですので、はい、資金調達された後どうかなということで、はい、再びスタジオにお越しいただきました。はい、で長谷川さんは東工大発の AI ベンチャー で、ね、はい、今最も力を入れてらっしゃる AI が省エネ分野なんですが、はい、改めてこれどんな AI なんでしょう。
私ども、うん、今ご紹介いただきありがとうございます。私どもの省エネ AI の方なんですけれども、うん、まあ、建物の中にいる方々の快適性をですね、なるべく損なわずに省エネを実現していこうというものでして、うん、基本的には無駄になりそうなところをカットしていく、自動的にカットしていくというものになります。うん、であとその建物自体の、まあ、運用の制約ですとか事情ですとか、うん、中でイベントされてるですとか、うん、そういうものもあるかと思いますので、そういうものも同時に学習していきまして、その建物に一番最適な形の省エネというのをご提供していく、それを自動的に実現するような AI を構築しております。
それ省エネって、その電力とかエアコンとかそういうものがメインになるんですか。
そうですね、はい、やはりエアコンですとか、それからあと照明ですとか、ね、大きな建物とかですと結構大きな照明がついてたりしますので、そういうところを無駄をカットしていくことによりまして、CO2 排出削減ですとか、あと今エネルギーも非常に高いですので、そのあたりのコストカットのお役に立てればと、ふうに考えております。
そのあたりってやっぱ AI がこうできるお仕事の一つなんですね。
はい、そうですね、はい、それぞれの、まあ、天気とかもどんどん変わりますし、イベントも変わったり、
難しそうですもんね。
はい、でまあ、人がやっぱり操作されてらっしゃるものもあるんですけれども、やっぱり人がもう24時間ずっとこうデータを見続けて操作するって、なかなかやっぱり大変なところがありますの で、で一方で AI の方は24時間もう全てのデータを全部舐めるように、見ていきながら制御ができますので、その辺の強みですね、というのを生かしながら省エネを達成していくと、いうものでございます。
坂本さん、非常にこれ便利だなと思いますけど、はい、そうですね、いかがですか。
まあ、AI を、はい、まあ、使っていろんな制御、そういろんな、まあ、エネルギーに対して、まあ、いろんな形で省エネを図られているということなんですけど、実際にこれどんな風でこの AI で予想するのかっていうのを教えていただけたらと思います。はいはい、お願いします。
はい、私どもの AI なんですが、基本的には大きく3つの AI が連動することによりまして、一番最大の 効率を発生するように設計しております。一つは予測 AI でして、これからどのぐらい のエネルギーが必要になりそうかというのを実績から学習していきまして、明日だとこのぐらいではないかというのをだんだん精度よく予測するようになるような AI が一つございます。であとはそれを満たすためには、どの機器をどう制御すればよいかというのの運転計画というのを立てさせる AI がございます。であと3つ目はそれが天気予報とかも含めてが予測を立てていきますので、当日になりますと天気予報も、まあ、必ずしもこう完全に当たるわけではないという、
確かに、
はい、あと大きなところですと人手がどのぐらいあるかと、予測は立てたんですが、実際ちょっと違った、雨降って人が少なかったっていったこともあると思いますので、そのズレを補正していくリアルタイム最適化 AI というのも入れております。この3つが連動いたします。でそれらの AI がですね、具体的にその建物がどんな天気の時何をやっている、どういうふうに運用されている時に、そこのエアコンとかどう動いて、どのぐらいの温度が下がったかですとか、快適性がどうだったかというデータをどんどんどんどん AI が学習していきます。そうしますと、その建物がエアコンですとかこういうふうに動くと、まあ、こういうふうに気温が下がっていく、快適性が達成されていくという、でそれにこのぐらい時間かかるというような因果関係を自動的にまず学習していきます。 でそれによりまして、じゃあ明日はという、明日のイベントはこうです、天気予報はこうですというのがありますと、じゃあこのぐらいじゃないですかというのをまず立てさせまして、でそれを満たしていくにはどの、 あの熱源機器という言い方をしたりするんですけど、どういうふうに運転すればあの必要にして十分かというものをあの計算しまして、で あとはもう当日になりますとそのズレの補正分をかけていくというようなことをいたします。
なるほど。これってやっぱ大きなこうビルとかに導入されていくというイメージでしょうか。
そうですね、まずはあの一番やっぱり非常に大きい効果が出ますのが、大きい建物はやっぱり消費エネルギーも大きいですので、であのこれまあ現在の進捗にも関係するんですが、
はい、伺いたいです、ね、はい、進捗、
あの去年のですね11月に、あの東京都様がやってらっしゃいます、アップグレードウィズ東京という、あのイベントがありまして、そこはあのいろんなベンチャーが、あの応募をしまして、はい、都政の課題解決にあのベンチャーの力を活用しようという、あのことをされていらっしゃいまして、で、あの11月の会がですね、あのエネルギーの有効活用と、そこに何か資する技術を持っているところはあの応募してくださいというところがありまして、そこを応募させていただきまして、で優勝させていただきまして、
すごい、
ありがとうございます、
はい、すごい、
で、あ、ありがとうございます。で、あのその、 あの流れでですね、今あの、これ公開されてますので申し上げられるんですが、東京ビッグサイト、我々、あの施設に今入れると、
入ってるんですか。
あ、今
入れて、坂本さん、私たちめっちゃご縁ありますよね、東京ビッグサイト、
あるある、よく
エキスポ登壇するので、
もう導入が決まってるんですか。
あ、今もうあの入れる方向で、
あの、はい、あの施設、
はいはい、あれ超でかい空調だから、あれは
すごい、すごい、
あれも大変なんですけど、
あれ全部だってでかい、はい、空間を、
まあ、東西南海
と、そうそうそう、分かります、あれは大変だ、
はいはい、
南との廊下が超熱いんで、はい、ん
いや、よろしく、
駐車場
めっちゃするんですよ、
はいはいはい、あのその辺のところをですね、あのすですね、今あの入れさせていただくということで進めさせていただいております。
世界にも示せますよね、
あの、あ、そうですね、そこでぜひお役に立てましたと思っております。
ということですが、改めてなんですが、御社の AI の特徴というのを教えてください、はい、
あの先ほども少し申し上げましたが、そういういろんな因果関係のあるデータを入れますと、はい、あの学習をしてまいります、でその学習のメカニズムのところに特色を持たせておりまして、ね、あの AI って言いますとすごいたくさんのデータをすごい計算機で学習させるって、処理するっていうイメージもあるかと思うんですが、はい、私どもはあの今もあのビッグサイト様にあの導入を検討しておりますあの AI は、あの普通のパソコンにあの入れられるぐらいの、ね、コンパクトさで、
そうなんですか、
はい、あの設計しております。
確か1台で運用できちゃう、
そうですね、あのあと、実はもうすでに今あの東京都 あの丸の内のビル群でも実は動いてまして、
すごい、
あの東京駅と皇居の間にビルがあると思うんですけど、 あそこでもちょっと運用いただいて、
開発めっちゃ進んでますからな、あの辺りね、はいはい、
で、そこもパソコン1台で
動いております。あのビル群のパソコン1台で、
そうですね、
はい、すごい、
で、あの外にあの例えばクラウドとかにデータを上げたりする必要は
セキュリティですよね、
はいはい、ありませんので、あの、あと最終的には私どもにもデータを開示いただく必要がないというところがあります。あ、
向こうにもデータがある、
そうですね、あの自動で学習して自動で運用するように作っていきますので、ですのであの、導入される企業様にとりましては、あの、まあ、あのデータの漏洩ですとか、あのそういうリスクは抑えていただけるんじゃないかと、あのコストの面もですね、すごいハードウェアをまずご購入くださいですとか、あの、1日運用するのにすごい計算機代がすごいかかりますとかということも、あの、ないかなと、思います。
すごいな。でもそうします、例えばちょっとメンテナンスとかそういう継続的なサポートみたいなのはあるんですね、
はい、そうですね、はい、はい、
そのあたりがマネタイズポイントになってくる。
そうですね、それとあとあの私どもライセンスビジネスモデルをさせていただいて、うん、
ライセンスビジネス、ね、
はい、はい、ですので例えば今まで あのコストに対して、3割カットできましたってなりますと、カットできた分に対して何パーセントとかをあの、ライセンスとして、あのお願いする。
すごくじゃ あの企業さんとかビルさん、あの取り入れやすいですね、
まあ、そうですね、まず私どもお役に立つことが、ね、でお役に立つほど私どももメリットがあるということですので、はい、
なるほどね。なので、まあ、このエネルギー分野すごく注目ですし、はい、まあ、官民どこも限らずですよね、ここに関してはね。
そうですね、あの最近です、まあ、SDGs というのもあると思うんですけれども、はい、あのやっぱりそういう意識は非常に高まっているかと思いますので、はい、
そうですね、
あと関係 境分野はとてもいいことが分かったんですけれども、ね、それ以外に、まあ、どんな分野で活用が可能になってくるんでしょうか。
はい、基本的にはあの因果関係のあるデータから学習をしまして予測ですとか最適化っていうのをいたしますので、うん、例えばあの、予測などではこれ別のところで災害予測ですとか、そういうところにも、うん、今異常気象で変な雨の降り方しますので、そういうデータからで、あれはもう雨が降りますとこういうふうに水位が上がるとかっていうのはもう、うん、自然の原理にどんどん決まっていきますので、そういう因果関係を多地点でどんどんデータを入れて学習させて、うん、で、6時間後危険水位超えそうだというのが予測できますと、そのあたりの方に避難を誘導をしたりですとか、あとフードロスのカットですとか、
フードロスも
ある、はい、そういうことも計算上はできるはずですので、そうしたこともこれからぜひお役に立てましたらというのは、
小売業のところとか飲食のところで、
はいはい、
そうか、仕入れをしすぎるとみたいなことまで予想できる、はい、ということなんですね、はい、分かりました。坂本さん何かご質問ありますか。
そうですね、まあ、どんなメンバーでやってるのかなっていうのをお伺いしたいなと思いまして、
は
い、
私ども非常に、まあ少数制といいますか、うん、非常にコンパクトなメンバーで進めておりまして、はい、現在も10人弱で進めております。で、私ども、たくさんの人ですごいデータを処理してっていうタイプではないところがございますので、うんうんうん、 はい、どちらかといいますとじっくりこう考えて深く理解して構築できる人がいてくださるということでして、この春も一人採用したんですけれども、はいはい、その方は3月まで大学でポスドクとして研究をしていた方に入社いただきました。ですので、まあ、そういうじっくり考えてしっかりこう原理を作っていく、で場合によっては新しい原理も考えて導入していくというようなことができる方に入っていただいて、
深い AI、ディープ AI みたいなってことですね。まあ、そうですね、はい、今後どんな展開を考えていらっしゃいますか。成長戦略、
今後はやっぱり、うん、一つは省エネですとかは、うん、やっぱりいろんな社会的ニーズもあると思いますし、うん、あと特に今エネルギーの高騰というのもあると思いますので、大問題ですからね、はい、やっぱりニーズ、まあ、私どものお引き合いいただきますので、うん、できるだけ早くご提供ができますようにと。であとこれは日本だけに限りませんので、うん、海外も含めてですね、ご提供できるようにできましたと思っております、
日本から世界の AI ってことですよね、
うん、産業に限らずということですよね、
う
ん、
まあ、そうですね、
医療とかね、
はい、
とか
そういうところにも、はい、
いや、これは期待できますね、
期待できますね。もうこれ自体がこのシステム自体がとても省エネで、
うん、そうですね、入れることによってもコスト削減できるしっていう ね、
本当に隙のない省エネがこれで可能になって、
隙のない省エネ
ビッグサイト行ったら思い出しますから、
ぜひぜひ
必ず、
もうしっかりお役に立つように頑張りたいと思っておりますので、
ちょっと電気が弱くなったりしたら、ね、あのシステムが使われて
あったかいとか
ちょっと感動しそうです ね、はい、ちょっと丸の内のあたりもね、いろいろしてみたくなりますね、うん、はい、ということでどんどん導入が進んでいるということ で、はい、2回目でしたけれども進捗を ね、
進捗がね、伺うのも、ありがとうございます、
とても楽しいなと思いました、うん、ね、はい、ということで長谷川さん素敵なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあ、省エネ気になるところですけれども、うん、我々はラジオに関してはね、エネルギーガンガン出していきましょう。
そう
ですね、はい、というところで、まあ、いい試合になってきてはいる、うん、ということなんですけれども、じゃあ今何を見ていったらいいのかというところで、
そうね、とりあえず足元はちょうど2月決算の銘柄が出揃うぐらいだから、うん、まあ2月決算ということは、だいたい11、2月の決算が今出てるわけですけど、 ちょうどこれってさ、まあ、みんな当たり前なんで知ってるんだけど、あの外国人入国がさ、まあ、日本が鎖国を解いたという方がいいかなと思うんですけど、まあ、あのそれをまあ解いて、もともとね、これいつもこの番組で言ったけど、海外の方が寛容だったので、日本だけかなり厳しくて、でまあ、ちょっと G7 でも言われたんじゃねえかなぐらいな、うん、まあ、感じでさ、ね、でなんかやっぱりその今考えると意外とそのコロナに対して敏感な方が、ね、多かったのかなと思うし、いま、うん、だになんか意外ともマスクしなくてよくなったんで、その意外とマスクをつけましょうっていうのではなく、いろいろ張り紙とか見てると、マスクをしてない人に、あの僕は省略しますけど、要約しますけど、うん、マスクをしてない人にしろとか言うのはやめてみたいな、うん、張り紙のが多いよね。だからまあどういうことは、大多数はまあ、ちょっとコロナアフターコロナなんだろうなと気持ちは思ってます。それはもっと早くしときゃいいじゃないかっていろいろありますけど、うん、まあ、実際その、まあ、まず外国人が入ってきたこの3ヶ月はどうだったのかと、まあ、10月の途中からだから、フルの1ヶ月は11月からですから、まあ、それがどうなったのかって見ると、まあ、それが全部この小売りとかに当てはまってるわけでもないですし、まあ、外国人入れるということは日本も、さらにそのコロナの警戒モードが緩んでいるということなので、うん、そうなった時の、まあ、この書き入れ時であるね、本来はね、うん、この3ヶ月はどうだったのかというと、まあ、意外と悪くないよねっていうのが、うん、まあ、答えです。はい、
まあ、そんな中で、うん、はい、どこを坂本さんが、はい、まあ、持っていらしたのかというのが気になるところですけれども ね、はい、では馬淵さん、注目ポイント教えてください。
私はちょっとここまでご紹介してきた企業の振り返りで、うん、まだいいなっていうところを改めて復習で持ってきました、
はい、うん、どんどん新しい企業を知りたい気持ちもありますが、うん、振り返りを定期的にするっていうのも大切なんですよね、
う
ん、
そうですね。だから自分の判断が間違ってなかったのかなとか、シナリオどうしようかなとかいうのを判断するためにも、ちょっと過去のものをもう一度見るというのは坂本さんもよくされてることですけど、はい、やってみました今日、
はい、ということで坂本さん、馬淵さんの気になる注目銘柄ですが、この後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。
しゃべくりカブカブ。
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。コメント最初の方にもありましたけれども、坂本さん昨日お誕生日、
う
ん、
あ、ありがとうございます。
おめでとうございます。
44歳になっちゃいましたよ。もう
あっという間ですか、40代、はい、
ようやくこの仕事10年目になりました、
ね、あ、10年、はい、
まだまだひよこですって
言ってます、はい、大御所の方だった
でしょ、ね、いらっしゃいますからね、
めちゃくちゃ ね、はい、ね、70代とかもいらっしゃいます、
ね、いますよ、ね、はい、80代手がかかってかかってる方もいらっしゃるん
じゃない、ね、あと50年よろしくお願いします、ね、
そう50年
50年現役
で5までかい
って人生ね、100年だから
もしかしたら、ね、そうですよ、まだまだ50年60年ご活躍いただければ、
うん、引退してるなら絶対何言ってるか分かんないっしょと思うことあるから、
でももう大先生ですから、
これはもうさっさと引退する。
長くお願いします。さて、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。